それでは今日のビデオメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけども、マタイの福音書22章の34節から40節までです。マタイの福音書22章34節から40節までを朗読します。それでは朗読いたします。パリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたいと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか？イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。以上です。それではこのところから人生の目的パート2として、藤山先生よりビデオメッセージがあります。それではよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。写りはいかがでしょうか。今日は初めてビデオで御言葉のメッセージをお届けします。先週は人生の5つの目的シリーズからその1として礼拝について学びました。神様を礼拝することについて学んだわけです。聖書の中で一番大切な戒めは何ですかと聞かれたイエス様が、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよと教えられました。神様は私たちに対して、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶとおっしゃっています。その神様の愛に応えるのが礼拝、愛の表現としての礼拝を今私たちは捧げています。また日常においても、食べるにも飲むにも全てのことを神の栄光を表すためにしなさいと教えられていますので、感謝を捧げ、賛美を捧げ、祈りを捧げているわけです。今日はその2として、隣人を愛する奉仕について学びたいと思います。イエス様は、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという第二の戒めも、第一の戒めと同じように重要ですと教えられました。神様を愛すること、隣人を愛することは同じように重要だと。そしてこの二つをまとめて大いなる戒めと呼びます。皆さんご存知のマザー・テレサは、1950年、神の愛の宣教者会という会を立ち上げました。この会の目的は、聖書に書かれているように、飢えた人、裸の人、家のない人、体の不自由な人、病気の人、必要とされることのないすべての人、愛されていない人、誰からも世話をされていない人のために働くということでした。道端に倒れている人、瀕死状態の人を世話をし、死を待つ人の家と呼ばれる場所に受け入れ、最後を安らかに迎えさせる、そんな活動を続けたわけです。人々はなぜそこまでするのですかと質問しました。マザー・テレサはその時に、私たちは貧しい人の中でも最も貧しい人々の中におられるキリストにお仕えしているのですと答えた ことを私も本の中で読んだことがあります。その働きが評価され、多くの人に尊敬され、1979年ノーベル平和賞を受賞されました。彼女をそこまで導いた、動かした動機っていうものは、人間愛でしょうか、人類愛でしょうか。このように語られています。1946年9月10日修道会のインドにあるコルカタ、以前のカルカッタですが、コルカタの聖マリア学院で裕福な子女たちに教えていたマザー・テレサは、ダージリンという町に向かう列車の中で、もっと貧しい人のために働くようにという神様の招きを受けるという体験をしたそうです。私たちはそのような直接的な神様からの招きということはないのかもしれませんが、しかしイエス様は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、これが聖書の最も大事な戒めだと、教えだと語られました。では隣人とは一体誰のことなんでしょうか。ルカの福音書10章にイエス様と立法学者のやり取りが出ています。立法学者は、何をしたら永遠の命をいただけますかと聞いたら、イエス様は、聖書には何と書いてありますか。立法学者、神を愛し隣人を愛することです。イエス様、あなたの答えは正しい、それを実行しなさい。立法学者、私の隣人とは誰ですか。イエス様、例え話をここで語るわけです。有名な良いサマリア人という例え話です。ある人が道で強盗に襲われ、半殺しの状態で苦しんでいました。そこに宗教家が2人やってきましたが、2人とも道の反対側を通り過ぎて行ってしまったわけです。ところが、旅をしていたサマリア人がそこに来ると、傷ついているユダヤ人を見てかわいそうに思い、応急手当をして宿屋に運び、宿代と資料費を払い、解放してあげてください、もっと費用がかかったら帰りに私が払います。イエス様は、この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になった、隣人になったと思いますかと尋ねると、学者は、憐れみ深い行いをした人です。イエス様は、あなたも行って同じようにしなさいと言われました。この話の中に出てくるユダヤ人とサマリア人は、当時犬猿の中で口も聞かない仲だったんです。とりわけユダヤ人はサマリア人をバカにしていました。今の時代の表現で言うと、上から目線で見ていたわけです。ですから、サマリア人が自分たちをバカにしているユダヤ人を助けるという話は、衝撃的な内容だったのです。サマリア人がユダヤ人の隣人になった。ありえない。嘘。そんな受け止め方をされたかもしれません。多くの人は、身内や親しい人、同国人という隣の人が苦しんで困っていたら、助けの手を伸ばすでしょう。では、仲の悪い人、日頃自分をよく言わない人、意地悪な人に対してはどうでしょうか。マタイの福音書5章では、自分の隣人を愛し自分の敵を憎め、と言われたのをあなた方は聞いています。まあ、これは旧約聖書に語られていたことですが、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。すでに私たちはイエス様を信じて神の子供とされています。 けれども内側、日々の生活の中で私たちは父なる神様の子供としてふさわしい生き方をしているでしょうか。父なる神様の子供にふさわしい生き方とは、隣人を愛し敵を愛することだとイエス様は非常に私たちには難しそうな、できるだろうか、いや無理かもしれないというようなお話をされたわけです。しかし考えていきますと、信仰によって義とされるというのと、信仰生活の実践によってキリストに似たものに変えられるというのと似ているかもしれません。確かに私たちは今神様の子供です。ですから神様の子供にふさわしい生き方、そして神様が喜ばれる生き方をしていきたいという願いを持っているわけです。では自分と同じようにというのはどうでしょうか。私たちは実際一体何者なのでしょうか。最近ある方から自分は何者なのかわからないという言葉を聞きました。自分と同じように隣人を愛する、では自分を本当に愛しているんだろうか、自分は誰かから愛されているんだろうかと考えることがあります。エペソ書の一章に、神様は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのですと書いてあります。クリスチャンとは神の愛によって生み出され、その愛の広さ、長さ、高さ、深さを体験的に知るように招かれている人ではないかと思います。キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられた神様は、別の箇所ではエペソ2章では私たちを神の作品と呼んでいます。リビングバイブルという現代訳に訳した聖書ではその箇所をこのように言っています。私たちをこの世に作り、キリストイエスによる新しい生活に入れてくださったのは神様です。この新しい生活は神様がずっと以前から計画してくださったものであり、私たちが互いに助け合って過ごすためのものですという訳です。良い行い、つまり新しい生活は私たちが互いに助け合って過ごすためのものだと言い換えることができます。神様は私たちを愛して惜しみない愛を注いでくださいました。それはあまりにも尊く価値がある投資であると言えます。私たちに与えられた賜物、時間、能力、財産、私たちがどのように用いたか、それはあまりにも高額な、目の飛び出るような天文学的な数字の投資なので、やがて私たちが神様の前に帰った時に、それをどのように用いたかということを報告する時があると教えられています。それをアカウンタビリティという言葉で表現するそうですが、私たちが今まで地上で成してきたことのすべてを神様はすでにご存知ですが、とりわけ神様が関心があるのは、神様が私たちに注がれたその愛や恵みや祝福に私たちがどのように応答して生きたかということにあるのではないかと思います。私たちも 神様に喜ばれる生き方、そして神様の栄光を表す生き方を捧げたいと願っています。旧約聖書では全焼の生贄という生贄が捧げられています。それは全ての生贄の最初に出てくる生贄です。つまり自分自身を神様に捧げていくということを表しています。先週もローマ書12章1節で、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝ですという言葉を紹介しました。霊的に私たちが心からの賛美や感謝を捧げることと、そして礼拝を通して神様とお会いし、神様が私を愛してくださっている、神様がイエス・キリストを私のために十字架につけて罪のために裁いてくださった、そこに表された神様の愛をもう一度覚えて、その神様の愛を受けた者としてどのように生きたらいいだろうかと祈りの中で示された神様の御心、それを一つ一つ受け止めながら、まあ時には受け止めきれずに聞き流してしまうこともあるかもしれません。このように語られているかもしれない、このように語られているように思うけれども、今の私にはそんな力がない、忙しくてとてもそんな人のことなど、また神様の願われるような生き方は私には難しいという時があるかもしれませんが、しかしあまりにも神様から与えられたこの投資という言葉がふさわしいかどうかは別として、恵みと祝福はあまりにも尊いので、それは誰が考えても使いっぱなしではいけないというのは理解できるかと思います。それを神様の前に出て、私はあなたから受けたタラントをこのように用いました、まあ5タラント2タラント1タラントの例え話がありますけれども、与えられたものを有効に用いるということは私たちの切なる願いであります。神様は憐れみ深い、そして豊かに与えてくださるお方なので、私たちは決して神様は恐ろしいとか、まかないところから買い取る方だとかいうような思い違いをしないようにしたいと思います。神様は私たちがさながら子供が親の手伝いをするような、そのような仕方でも神様を愛して神様の愛に応えたいと願ってすることならば、私たちの小さな働きをも喜んで受け止めてくださるお方です。私たちはとりわけ信仰の家族の人たちに善を行いましょうと勧められています。教会建物の中に私たちは集まるわけですが、建物を維持したり管理したり、また伝道の働きにもたくさんのなすべきことがありますけれども、私たちが持てる賜物を持ち寄って協力して、キリストの体の一つの器官部分としてふさわしい働きをするならば、キリストの体は健康になり、そして力強くその持てる力をまだ救われていない人々のために表していくことになるでしょう。そしてそのような教会から流れていく神様の愛が、孤独になっている人、誰も自分のことを愛してくれない、あるいは貧しい人たち、傷つけられている人たち、 そんな人たちに少しでも届く神様の愛の手となって足となって外に出ていくことになるかと思います。自分のできることは何かということを、人々の必要を見ながら、また感じ取りながら実践していきたいと思います。教会にはこういう人はいないと思います。誰が私の必要を満たしてくれだろうか、そのような問いを発する人もいて悪いわけではありませんが、イエス・キリストの救いに預かり、神様から豊かな満たしを与えられている人であるならば、逆に私は誰の必要を満たすことができるだろうかを問いながら、しかし自分にはまだ力がない、そういう時間が足りない、どうしたらいいか分からない、そういう時には神様に祈りながら、また兄弟姉妹と分かち合いながら、必要な力と知恵を神様に求めていくことができます。この世の中はおしなべて得るために、獲得するために、多くの人たちが時間と努力を集中しています。しかし永遠に残るものは集めたものではなくて、与えたもの、散らしたものだと言われます。獲得競争と惜しみなく与える競争があるとしたら、私たちはどちらを選ぶでしょうか。あなたの隣人をあなた自身のように愛すよ。これが第一の戒めと同じように重要ですとイエス様は語られました。これからも私たちはこの御言葉に背中を押されながら、また心の中に確かな動機づけをいただきながら、この世の中で必要を覚えている人々に私たちの手を差し出し、心を向けて人々の苦しみを聞きながら、神様の愛を届けていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、神様が私たちを愛し、私たちを喜んでおられることを感謝いたします。神様の愛にふさわしく、神様の恵みにふさわしい歩みができるように、これからも導いてください。貧しい、働きしかできていないかもしれませんが、けれどもあなたに心を向け、あなたに喜ばれたいと願う動機からなされるどんな小さなことも、あなたには永遠に価値のあることだと教えられています。今日私がなすべきことを教えてください。そして私が手を差し伸べて行くべき人をお示しください。神様、この小さい者たちの一人にしたのは私に対してしたのだとイエス様がおっしゃっておられますが、イエス様のためにそのことを成していくことができるように、人々の中におられるイエス・キリストを見る信仰も与えてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。